毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月も始まりました、丸くなった。この番組は子育てって楽しいと思えるようなヒントや活動を紹介し、みんなで子育てを応援する番組です。ナビゲーターははるかです。さあ、今日は調査中学校の家庭教育学級をご紹介いただけるということで、お二人のお母さんたちスタジオにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず自己紹介からお願いします。
私は調査中学校家庭教育学級長の内村泉です。
はい、内村さん、よろしくお願いします。そして、
はい、副学級長の金本涼子です。
はい、金本さん、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
さあ、今日は調査中学校の家庭教育学級ご紹介いただきます。学級生は現在何人ですか？
16名です。
16人。これはどういうふうに募った皆さんでしょうか？
調査中学校の全保護者から希望者を募ったうちの16名です。
16名ですね。 全保護者だと何百人ですもんね。ですよね。その中でじゃあ16人 の保護者の皆さんが活動してらっしゃるということですね。今年度はどういう学習をされるんでしょうか？
今年度は年間7回の学習を計画しています。
はい、
今日はちょうど今日だったんですけど、
はい、
愛良市のジェルネイルアットホームの増田さんという方を講師に招いてネイルを楽しもうという講座を行ったところです。
内村さんの爪が本当に素敵で、うん、右手が淡い桜色にキラキラがいっぱいついてますね。
はい、
で左手は黄色と緑、黄色じゃなかった、ちょっと色がおかしいですね。青と、黄色のカラーリングで、
はい、
左手のそれは何を表してるんでしょう？何がモチーフですか？
特にモチーフはないんですけど、うんうん、ちょっとせっかく教えていただけるので、うん、いろんな塗り方を試してみたいなと思ってしました。
右手と左手とまた全然違うんですけど、それはそれでなんかテンション上がりますね。
はい、今日はちょっと練習ってことで、ちょっといろんなアレンジの仕方とかをしてみたんですけど、うんうん、今度は一回外し、またネイルをオフして、またちょっと右と左統一感のあるものにしたいと思います。
ね、お勉強してきたことを早速実践、また復習できますね。
はい、
うん、今日というふうにね、今内村さん言っていただいたんですが、これ放送は、第3日曜日の家庭の日なので10月16日日曜日、9時からの番組で今放送しておりますが、収録日が10月7日なので、10月7日今日まさにネイルの学習があったということですね。そうですか。そういうお母さんたちが自分自身をなんか楽しんだり、自分自身のご褒美的な講座もいいですね。はい、元気が出たんじゃないですか？
そうですね。
うんうん、
やっぱ気持ちがウキウキなって、ちょっと子供とかにも優しくできるかなと思ってます。
いつもきっと素敵な笑顔なんだと思うんですけど、なんか内村さんの笑顔がさらにね、なんか輝いてるような気がします。はい、いいですね。じゃあその華やかなキラキラのねネイルで今日は行きましょう。はい、さあ、今日ネイルのお話ではなく、メインでお話しいただくのは先月9月21日開催の、家庭教育学級ですね。親学のすすめというテーマだったようですが、これ親学は親、音楽の学、楽しむ、楽しいという字、親学のすすめというテーマ、講師が鹿児島育英館高校の宮本和頼先生の講座だったということですね。この親学のすすめ、小本さん、どういうきっかけでこの学習を行うことになったんでしょうか？
はい、昨年度の家庭教育学級の1回目の学習で計画をして、
はい、
大変あの保護者の方に好評だったために、うん、今回もぜひ先生のお話を聞きたいということで、
はいはい、
この中に計画したところでした。
あ、そうですか。もう 2回連続、2年連続ということですね、はい、そうですか。じゃあとってもいいお話だったってことです ね、 ですね。
私も2回聞きました。
あ、そうなんですね、はい、内村さんは。
私は子供が調子が今年中学校に入学したばかりなので、
うんうん、あ、じゃあ初めてでしたか、はい。この本さん2回目だったそうですけど、はい、1回目2回目どうでしたか。なんか違いがありました。
そうですね、うん、ま、笑顔でっていうところは、うん、まあ、共通するところかもしれないんですけれど、うん、やっぱりお話しされる視点とかそういうところもちょっと変わっていて、やっぱり気づくことがやっぱりそれぞれ毎年っていうか年齢が違ってましたね、
は
い、
そうですか、はい、じゃあ初めての方も2回目の方もすごくいい講座になったということですね。当日雰囲気はどんな感じでしたか。内村さんから聞きましょうか、うん、
当日は全部で20名の人が集まって講演を聞きました、
はい、
で宮本先生がユーモアを交えて話してくださったので、うん、もう時間があっという間に過ぎる感じでした、う
ん、途中手品もあったんですって。
すごい自分たちもすごい引き込まれてしまって、なんかより一層こうテンションが上がった感じで、
なんかこう引きつけるための一つのなんだろう、ちょっとテクニックというか、みんな聞いてねみたいな感じの、あのマジックもあったんですね、手品もね。
そうですね、
面白いですね。で学んだことはいかがですか。どんなことを印象に残ってますか。
本当にこう講座の1時間半っていう話中だったんですけど、もうすごいなんかいろんな、 なんか情報があって、うん、勉強になったんですけど、まあ、その中でも、まあ、先生の話で育児は一生のうちの本当に短い時間なので、まあ、親を楽しんでいこうということを学びました。でその中で成長とともに、まあ、褒められなくなる子供が多くなるので、まあ、褒め方のテクニックやですね、褒め方のテクニックとかも学んで、
うんうん、
で私自身もなかなかこう褒めたいと思ってても日常の中で褒める時間がなかったり、まあ、子供に目を向けてなかったりとかしてたなと感じて、うんうん、でもまず自分自身も余裕がないと、うん、まあ、優しい言葉をかけることが難しいことがあるのかなと思って、うん、まあ、今日みたいにネイルをして、うん、と気持ちをすごくやっぱ幸せな気持ちになったり、余裕を持ったりして、でまたこう家庭教育学級の中でこういう先生たちの話を聞くことで、うん、まあ、また自分が育児に対して前向きな姿勢とかを持つようになることも必要なんだなと感じました、
うん、家庭教育学級がそのお家での家庭教育のいい子育てに影響を与えるって、うん、今もう内村さんのお話聞いてて本当に思いますよね。
そうです ね、
ね、よかったですね、家庭教育学級申し込んで。
本当に良かったです。
はい、この本さんはいかがでしたか。
はい、私はですね、あの自分の子供が、まあ、中学生と小学生、うん、高学年と低学年って、まあ、年齢とか成長の度合いっていうのがそれぞれ違う中で、
はい、
やっぱり子どものそういった発育発達に合わせて自分の親としても考え方だったりとか姿勢を変えていかないといけないよという先生の言葉にとても感銘を受けて、まあ、ちょっと忘れていたかなっていうことに気づかされて、まあ、その姿勢っていうのをちょっと改めて変えていかなきゃいけないかなっていうのをお話を聞いて思いました。
具体的に言うと、そのじゃあ小学生と中学生に対してどういうふうにその親が変わっていかないといけないというお話でしたか。
そうですね、まあ、それぞれの世代でできること、
うんうんうん、
やれることっていうのは違うとは思うので、はいはい、まあ、あのどの年齢の子にもこうやりなさい、できなさい、やりなさいっていうのが、まあ、やっぱり違いがあるっていうことを認めて、うんうん、まあ、できないところはできないでも、うん、できた彦って先生にも言葉があったんですけど、
はい、
そこがその、あ、 そうしなきゃいけないなって、何でも完璧に求めちゃいけないなっていうのがちょっとあったところでしたね。
うーん、そうですか。ちょっと振り返るいいきっかけだったっていうことですね。
そうですね。
うん、あの親学という言葉 が、あの親になれてよかった、うん、親は楽しいと思うことが良い子を育てますというね、そういう意味みたいなんですが、私は親学って今日初めて聞いたんですけど、あの今内村さんからもお話しあったように、子育てって本当にあっという間なんですよ。私もう終わるんですね、子育て。あの息子が高校3年なんですけど、就職が決まるともう親元離れるので、それでもう子育てとりあえず一段落って思うと、本当に大変だった時期ってなんか先が見えなくって、このトンネルはいつまで続くんだろうって思ってましたけど、一生懸命走ってきて、あれもうトンネルもう出ちゃうってなっちゃうので、トンネルかもしれないけど、なんだろう、こうちょっと俯瞰で見てというか、この子がいるからこんな経験ができる、この子のおかげでね、あのこういう思いを思うことができたとかいうふうに思えるといいのかなって。ちょっとね、私もう寂しいんです。だから子育て楽しんでほしい、親になれてよかったって本当思ってほしいって、今子育て真っ最中のね、お母さんたちにエールを送りたいなと、思うところです、ね、楽しんで子育てしていきましょうね、
はいはいはい、ありがとうございます、
はい、さあ、学習の後実際にその実践していることありますか、内村さん。
はい、褒め方のテクニックをいくつか学んだんですけど、まあ、その中で 私が実践したのは、まあ、第三者褒めっていうのと、はい、ダブルス褒めっていうのをしたんですけど、まあ、第三者褒めっていうのは、まあ、自分親以外の誰かに褒めてもらう、
はいはい、
まあ、ある程度ちょっと情報を流して、知らなかったかのように言ってもらって、いい反応してもらってみたいな感じでしたんですけど、
例えばおじいちゃんおばあちゃんとか、
そうですね、
お友達のママ友さんとか ね、
はい、
そういうことですね、
はい
はい、他にはありますか。
あとはそのダブルス褒めっていうのが、私は結構気に入ったんですけど、本人に直接言うのではなくて、聞こえるぐらいの距離感で主人とちょっとあの大きな声で、もうこんないいことがあってねって、もうすごく嬉しかったとか誇らしかったっていうのを面と向かって言うのではなくて、ちょっと話題に出してるのが聞こえちゃったみたいなのが、
はい、めちゃめちゃ嬉しいですよね、子供それ、
うん、でもちょっとこっちもニヤニヤしちゃう感じで、
そうかそうか、はい、そういう、じゃあ今もうテクニックを実際にこう駆使して取り組んでらっしゃるということですよね。
そうですね、
どうですか成果は。
そうですね、成果はまだちょっとわからないんですけど、まあ、でも子供がちょっとこう雰囲気が柔らかいなっていう、その言ったやった後にちょっとこう話をすると、ちょっと表情が柔らかい感じはしました、
褒められるとみんな嬉しいですもんね。
そうですね、
そうかそうか、いいですね、そういう褒めのテクニックを実践していらっしゃる、ね、内村さんです。この本さんいかがですか。
はい、私は、子どもの様子をよく見て、まあ、聞いて、で話してみてくださいっていうアドバイスがあったので、それをまあ実践するようにはしました。で、まあ、子どもの聞くいう話を聞いてあげると、やっぱり子どもも機嫌がよくて、まあ、今日の出来事だったりとか、悩みっていうのをまあ自分から話してくれたりとかいうこともあったので、まあ、それをちょっとできるだけ続けているようにはしていますね。
この子どもの話を聞くということが、一番時間の確保が難しいですもんね、お母さんたち忙しいからですね。それをでもこの本さん今実践してらっしゃるんですね、
はい、そうですね、やっぱり私は男の子3人なので、内村さんと一緒なんですけど、なかなか喋ってくれない世代になりつつある中で、やっぱりちょっと聞いて、
男の子は喋らないですよね。で、近所の女の子から我が子の情報とか入ってきて、そうだったのってありますよね。そうですか。だからより一層、本当女の子よりも、あの 観察したり、はい、うん、でこちらからこう言葉をかけてあげたりっていうのはちょっと必要なのかもしれないですね、うんうん、そうですか、2人ともじゃあ男の子3人だから、
そうでしたね、
パワフルですね、いいですね、うん、じゃあ、 今回のこのね講座でまた学ばれたことをしっかり実践されて素晴らしいなと思いますが、いかがですか、これからどんな風に子育てしていきたいですか、最後一言ずつ伺いましょうか、内村さん。
そうですね、やっぱり、まあ、自分も完璧ではないし、まあ、子供もそんなにこう肩肘張らずに完璧を求めなくていいんだなっていうことも分かったので、本当できた飛行っていう言葉を胸に、うんうん、なんか自分も そのできただけの自分を褒めてあげたいなって感じました。
本当本当、自分で、ね、いっぱい褒めてあげてくださいね、
はい、
頑張ってる、うん、この本さんいかがですか。
はい、やっぱりまあ自分が、まあ、子育てだったりとか、まあ、仕事とかでこう何でもこう一生懸命なりすぎてた自分に、うん、まあ、この先生の話を聞いて、まあ、気づかされて、うん、あ、できるだけでいいんだよとか、うん、まあ、やっぱり笑顔っていう言葉だったりとか、まあ、そういったその家庭教育学級じゃないと学ばないっていうことを学ぶことができて、うん、まあ、気分リフレッシュしてまた、うん、じゃあ明日から頑張ろうかなっていう気持ちになれたので、うん、まあ、そこは学べたことですし、ちょっとやっぱり気づきっていうのがあったので、そこは、はい、自分も頑張っていこうかなと思いました。
お二人とも素晴らしいですね。ね、お仕事しながら子育てしながら本当にお忙しい中でも家庭教育学級に参加しようって思って家庭教育学級で学ばれて、こんな風にいろんなね学びをされてる気づきがあったって本当に素晴らしいと思います。お二人きっと楽しいね子育てになると思うので、はい、これからも応援しています。一緒に頑張りましょうね、はい、これからもまた家庭教育学級楽しく活動されて、はい、いろいろなお話聞かせていただきたいと思います、はい、今日はお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それでは丸くなった後半です、後半は家庭教育サポーターの久木原美恵さん、はい、土屋敏子さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
さあ、今日は調査中学校のお母さんたち、活動をねご紹介いただきました。この、鹿児島育英館高校の宮本和頼先生の講演、久木原さんも土屋さんもお聞きになったそうですね。いかがでしたか。
はい、いただきました。はい、
うん、はい、譲り合わないで2人とも喋ってください。久木原さんどうですか。
はい、先ほどお母様方がお話しされてたように、なんていうんですかね、巧みにお母様方を、うん、褒めて楽しく、
はい、
楽しく教育できるように子育てできるように、うん、お話になってるなと思いながら、うん、私たちもそれこそ昔のことを思い出しながら聞かせていただきました。
あ、はい、土屋さんいかがでしょう。
はい、ごめんなさい、私はちょっと先生からいただいた資料に面白いのがあったので、うち誰も東大に行ってないんですけど、東大合格家庭の10か条はこれだって、ドラゴン桜の漫画があります。あれから引き抜いたので、一緒にご飯を食べること、はい、何か一つでも家事をさせること、うん、適度に運動させること、うん、毎日同じ時間に風呂に入らせること、体調が悪いときは無理させず休ませること、うん、リビングはいつでも片付けておくこと、うん、勉強に口出しをしないこと、うん、夫婦仲を良くすること、うん、月に一度家族で夕食をすること、うん、この10か条を父親と共有すること。全部実行したけど誰も答えてない。でこれはちょっと笑い話じゃないんですけど、
いやもうめちゃめちゃ笑い話ですよ。
なんでこんなことを話したかというと、ええ、普通のやっぱり生活を大事にすることで、うん、子供は伸びる その個性を伸ばすんだろうなってちょっと共感したので、
そう本当にだからなんだろう、すごい難しいことじゃなくて、みんなでご飯を食べるとか、お風呂にちゃんと入るとか、リビングをちょっときれいにしときましょうとか、当たり前のことなんですよね。
ですよね。
それがなかなかみんなできなくって、ね、難しいところがあるんですけど、そっか、私もこれ全部はできなかったからちょっと子供たち頂戴いけなかったです残念、ね、でも本当今のこの10ヶ条皆さんこうそっかって思われたと思います、ね、難しいことじゃないんですよね、当たり前のことを
読んでみたいですね、ドラゴン桜。
そうですね、でこ の, あの宮本先生の、講演のキーワードっていうのをちょっと資料でいただいてるんですけど、せっかくなのでラジオ聴きのね皆さんにもご紹介しようかなと思いますが、絶対評価と相対評価、子どもの取説、褒めていますか、褒め言葉のレシピ、褒めのテクニック、これ内村さんからさっきねご紹介あった、こう褒めるいろんな褒めバージョンですよね、第三者褒め、それからダブルス褒め、成長褒め、言葉足し、様子褒め、家庭褒め、ね、いろんな褒め方、褒めのテクニックがあるということです、それから子どもの小さなサインというのも書いてあります。この本さんがおっしゃってた子どもをねよく見る、そして話をよく聞く、そういうことで子どもの小さなサインに気づくことができるということだと思います。自己肯定感、母親の顔つき、ニコニコが大切、分かってるんですけど眉間にシワが寄っちゃう時もあるのよね忙しかったりねイライラしてるとね、はい、自分に優しく、精神的離乳期、学習の仕方、計画作り、努力の証、10本のボールペン、これなんだろう、なんかこの辺詳しく聞きたいけどな、自信を持つ、かっこできた彦ね、これできた彦、はい、で、勇気を持つ、かっこ助けてを言うとね書いてあります。で、人生みんな初心者、これもうちょっとキーワードをご紹介しただけですけど、ちょっと講演を聞いたぐらいの、あのボリュームがありますね。子育てのこう親学のヒントに皆さん知っていただけたらなと思います。はい、さあ、久木原さんも土屋さんも、もう子育てはね終了して、今孫育て、お孫ちゃんたちがあのいらっしゃって、孫育て の, あの時代だと思うんですけれども、お二人のお母さんたちの今日のお話を聞かれて思ったこととかありますか。
私あの一緒に講演を聞かせていただいてた時に、内村さんが先生に質問をされて、であの我が子のことはお母さんはあなたを信じてるだからっていうあのことはどうなんでしょうっていうふうに先生に質問された時に、先生がそれが一番大事なんだよっていうお返事をされて、しっかりお母さんが迷わないで子供を信じるっていう返事されて、ああそうだそうだと思いながら伺ったんです、で、手を離しても目を離すなとか言いますね、あの何から何までこう子供を信頼してあの手を出すんじゃなくて、まあ、時々目をっていうことなんだと思うんですけど、じゃあ何でも手を離していいかっていうと、やはりそこはあのそうでもなくて、今あのいろいろこうあの社会のことを見てると、あの善と悪みたいなところで、あのこうなり名を遂げて失敗するのはいっぱいニュースで出てくるので、小さい時のやっぱりいいことと悪いことだけ教えてあげて、あとはあの褒めて褒めて子育てをするといいのかなというふうにあの改めて思わされました。
ですね、本当にそうですよね、土屋さんも褒め上手でしょ、褒めて育ててこられたでしょ、
褒め上手だと思います。
褒め上手というか、その子を一人一人をよく よく見るように努めてましたね。でよく話を聞くっていうか、もうみんな4人が4人私の話聞いてても次々じゃあ1人ずつっていう感じ でどうしてもあれの時はなんか塾に送り迎えする時とか、だからでもそれが自分は楽しくてしょうがないって、
まさに親学ですね。
そういうのよりも子供の話がもう面白くてしょうがない
。幸せだ。いいですね。
だから本当によく見てよく聞けば面白いですよね。
本気でだから向き合うというか、子供の話を聞いたりね、こう話をしてあげたりすることが楽しむっていうことにつながるのかもしれないですね。
土屋さんも4人なんですけど、はい、私も4人いて4番目の女の子が、ね、
後ろの内村さんと小野本さん3人ずつ、久木原さんと土屋さん4人ずつ、はい、
男の子3人はすごい、
ね、素晴らしいと思う、あの下の一番下の子が今会社員をしてますけど、うん、あのやっぱり仕事でいろいろ打ちのめされたりする時があるみたいだけど、お母さんが小さい時大丈夫大丈夫あなた大丈夫って褒めてくれたから、その私は大丈夫って思えるのってこの間言ってくれました。
すごい、もう大成功、
はい、ありがとうございます
大成功ね、いいお話を伺ったところで、この番組、子育てプチ自慢、それから我が家のほっこりエピソードというのをね、ご紹介して締めております。ちょっとご紹介しますね。プチ自慢から、我が家は洗濯物を子供たちが干してから学校へ行ってくれます。すごく助かっており、それがプチ自慢です。でも子供が5人いて、一番下の子は幼稚園でまだできないので、月曜日長男、火曜日次男、水曜日三男、木曜日四男、みんな男の子なのかな、5人目はどっちでしょうね、金曜日ママ、土日子供4人でとすればそんなに大変ではないんです。ラジオネームペンギンママさんからいただきました。もう一つ、次は子育てほっこりエピソードです。ラジオネームキキさん、息子は道路標識信号機がとても好きで、標識の絵本を持っています。これ何これ何と質問攻めで、今では結構覚えています。先月私が運転をしていると、黄色信号で進んでいったら、黄色信号は止まらないとダメだよと注意をしてきました。幼いながらちゃんと理解をしていたことに感心しました。びっくりしましたというね、ほっこりエピソードです。いや、今日の子育てプチ自慢もほっこりエピソードも素敵でしたね。はい、ということで、今日は調査中学校のね、家庭教育学級ご紹介いただきました。久木原美恵さん、そして、土屋敏子さんもお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、姶良市家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。